お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテサロニケ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一テサロニケ人への手紙4章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、第一テサロニケ4章の学びに入りますが、4章の1節。終わりに兄弟たちよ、主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。この箇所は、キリストが来られることの光の中で、信者がこの地上でどのように歩むべきかを教えています。12節にある、振る舞うと訳されている言葉は、この箇所の歩むという言葉と同じで、この箇所は12節に結びつけられており、主の来臨の希望を待つ心構えを教えています。私たちは引き上げられて、空中で主にお会いするその日のことを心待ちにすることを好みます。でもその時まで私たちの足はこの地上の地面の上にあり、日々信仰による歩みをする必要があるのです。ですから主が来られるまで私たちは神様を喜ばせるように信仰による歩みをすべきです。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実、今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでくださいと書かれていますが、私たちは信仰において前進し続けなければなりません。私たちは主の恵みと知識において成長しなければならないのです。第2ペテロ3章の18節でペテロはこのように述べています。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。信仰の歩みはとても重要で、聖書の多くの箇所に強調されています。この第一テサロニケ4章の1節でもそのことが強調されています。信者は何でも自分の好きなようにすることはできません。信者はキリストが喜ばれることをするのです。第一テサロニケ4章の2節。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。信仰の歩みに関して、パウロがいくつかの命令をテサロニケ人たちに与えたことがこれから分かってきます。主イエスもまた信仰による歩みについて命令をお与えになりました。そのうちのいくつかは新しい命令です。十回は罪人の救いには何の役割もなく、またクリスチャンの振る舞いの基準でもありません。十回の目的は教育係が小さな子供の手を取るように、私たちの手を取って十字架に連れて行き、あなたは罪人なんですよ。だからあなたには救い主が必要なんですよ、ということです。十回は、私たちに自分が罪人であることを分からせる鏡のようなものです。十回は私たちを救うために与えられたものではなく、私たちが罪人であって、私たちには救い主が必要であることを示すために与えられたんです。それが十回の目的です。でも信者のため、クリスチャンの振る舞いのための戒めと基準があります。それは十回よりももっとずっと高い水準を私たちに与えています。 5章には信者のための22の戒めが与えられているのを見ていきます。さて、当然次のような質問が起こってきます。もし人間には十戒を守れないのならば、どうやってそれよりも高い戒めを守れるというのでしょうか。聖書には人間が十戒を守れなかったことがとてもはっきりと書かれています。イスラエルの民はシモン・ペテロが告白しているように、これらの戒めを破りました。人の働き15章の7節にはこのように書かれています。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。続いて使徒の働き15章の10節から11節。それなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。繰り返しますが、もし私たちには十戒が守れないのだとしたら、どうやってそれよりも高い水準のクリスチャンの振る舞いの戒めを守ることができるのでしょうか。人間には自分自身の力でその戒めを守ることはできません。これを守ることは、信者のうちに住まわれる聖霊の力によってのみ達成することができるのです。同じ使徒の働き15章の8節から9節にはこのように書かれています。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証をし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。第一テサロニケ4章の2節には、私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っていますと書かれていますが、パウロには信者に与えるいくつかの命令があります。私たちは訓練され、キリストに従順なものでなければなりません。そしてキリストとの関係は愛の関係でなければならず、私たちの行いは愛によって動機づけられるべきなのです。主イエスはこのように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。第一テサロニケ4章の3節。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧乏を避け。清くなること、聖化というのはとても素晴らしい言葉ですが、大いに誤解されている言葉ではないかと思います。聖書を読み進んでいくと、清くなることにはいくつか違う意味があることがわかります。この箇所でそのようにキリストを指して使われているときには、主が私たちのために聖化となられたことを意味しています。そしてそれ以上に良いことはありません。ですから、ただ単に罪のない状態を指しているのではなく、むしろ私たちが神様のために取り分けられているということを指しています。例えばシモン・ペテロは次のような事実について語っています。第二ペテロ一章の21節。聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。さて、これら聖霊に動かされた人たち、英語ではこれらの聖なる人たちと訳されていますが、これらの人たちにはあまり聖なるものには聞こえないバックグラウンドがあります。例えばモーセは人殺しでしたし、とても多くの素晴らしい詩編を書いたダビデさえも人殺しでした。 でも彼らは聖化され、聖なるものとなりました。なぜなら彼らは神様のために特別に取り分けられた者たちだったからです。ですから信者の聖化は神様の御霊の働きによるものです。私たちは聖化の30の局面を再確認する必要があります。なんならそれはとても大事なことだからです。聖化の第一の局面は、位置的な聖化、ポジショナルサンクティフィケーションです。位置的な聖化とは、キリストが私たちのための聖化とされたという意味です。私たちは愛されている方によって受け入れられ、私たちがキリストを信じた瞬間に完全に救われるのです。決して私たちがどのような人物だからという理由で受け入れられたのではなく、キリストの御業によって受け入れられたのです。この位置的な聖化はキリストにあっての完全です。聖化の第二の局面は、実際的な聖化、プラクティカルサンクティフィケーションです。実際的な聖化とは、聖霊が私たちの人生の中に具体的に働かれ、私たちの歩みの中に清さを生み出されることです。この実際的な聖化は、私たちが古い罪の体の中にいる限り、決して完全になることはありません。聖化の第三の局面は、総合的な聖化、トータルサンクティフィケーションです。総合的な聖化とは、将来私たちがキリストイエスの形に一致させられるときに起こります。そのときには、位置と実際の両方の聖化が完全になります。聖化という言葉の文字通りの意味は、神様のために取り分けられるということです。失われた罪人がキリストのもとに行って、キリストを救い主として受け入れた瞬間、その人は神様の御用のために取り分けられます。このことは、旧約聖書の幕屋の中ではっきりと教えられています。神様は旧約聖書の信者たちにとても単純な実際的なレッスンを通してこのことを教えられました。幕屋の中には生贄のために使われた容器や器具が置かれていました。40年間荒野を通った後、これらの鍋や皿やフォークやスプーンはボコボコになり使い古されました。おそらくそれらはあまり見た目の良いものではなかったと思います。ところが神様はそれらのものを聖なる器と呼ばれたのです。それらは神様の御用のために取り分けられたために聖なるものだったのです。そのことが器を聖なるものとしました。同様にこのことは人間にも当てはまります。人がキリストのところに行くと、その人は救われます。彼は贖われました。キリストに属するものとなったのです。ですからパウロは言います。神の御心はあなた方が清くなることです。あなたは聖なる目的、神様の御用のために特別に取り分けられたのです。すべての神様の子供、つまり、説教者や宣教師やクリスチャンの働き人だけでなく、すべての信者が神様のために特別に取り分けられているのです。また第一テサロニケ4章の3節には、あなた方が不貧困を避けとありますが、パウロからのこの忠告が必要なのはテサロニケ人たちだけではありません。彼らだけが特に肉の罪に関わったわけではないからです。偶像礼拝が性的な罪を含んでいたのは決してローマ時代だけではありませんでした。今日サタン礼拝と オカルトの習慣が増えているのを私たちは目の当たりにしています。そのような礼拝には、あらゆる種類の魔除けや儀式、占星術、セックスが関わっています。今日の大きな悲劇は、一部のクリスチャンの働き人が性的な罪に関わってしまっていることです。そして残念なことですが、そのようなことで有罪の牧師を弁護する教会さえあります。私たちは神様の御用のために取り分けられた人々であるべきなのです。パウロは、性的な罪に関わっておいて、同時に神様の御用のために用いられることはできないと言います。人は罪の中に生きていながら、説教者であったり、礼拝の指導者であったり、日曜学校の先生であったり、教会の役員であったりすることはできません。あなたがどういう人であっても、もし罪の中に生きているなら、あなたは神様の働きを汚してしまうのです。さて、クリスチャンは聖なるものとなるために努力しなければならないのでしょうか。確かにそうしなければならないと思います。でもあなたも私もキリストにあってのみ神様に受け入れていただくことができるのだということを覚えておく必要があります。パウロは私たちは聖化されこの高い状態に引き上げられ神様の御用のために取り分けられたのだと強調しています。第一テサロニケ4章の4節から5節。各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保ち神を知らない異邦人のように情欲に溺れず。テサロニケの信者たちの周りはセックスと宗教を組み合わせる異教徒たちだらけでした。ギリシャ人たちの間ではセックスが宗教でした。コリントは言うに及ばずテサロニケでも同じようなことが行われていたのです。パウロは私たちは福音を推薦する生活をすべきであると言っています。今日一部の信者の中に見られる締まりのない生活は福音に悪評をもたらしています。そのような人々は神様のために生きてもいないし、神様に仕えてもいません。神様に仕えながら罪の中に生きることはできないのです。神様はそのようなことはお受け入れになりません。またここには、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ちとありますが、私たちの時代に存在する不道徳は、全くもってびっくり仰天するようなものばかりです。ここカリフォルニアの大学で、聖書クラスを持っているとても立派なあるクリスチャンリーダーが、大学の男子寮はソドムで、女子寮はゴモラだと私に話してくれました。このかわいそうな若者たちは、セックスについてはすべてのことを知っていますが、愛については何も知りません。神様は結婚関係のために、体は取っておかなくてはならないと言っておられます。このことは男性にも女性にも当てはまります。結婚関係があまりにも不幸せであるという事実に、あらゆる種類の理由が挙げられています。問題は、結婚している当人同士が、神様のために取り分けられている人たち、そして愛の関係の中で、お互いに対して誠実な人たちではないということにあるのです。ある人が自分の体を結婚のために取っておくとき、そして自分の配偶者に対して誠実であるとき、その人は、自分の体を清く、また尊く保っているのです。一人一人の神様の子供がそのように実践すべきです。パウロはそのことをはっきりと書いています。第一テサロニケ4章の6節。またこのようなことで兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。このようなことで兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないことですと書かれていますが、神様の子供であるなら、あなたは正直でなければなりません。 パウルはその理由を、なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからですと述べています。確かに神様はクリスチャンであると言っておきながら、正直でない人、不誠実な人を正しく裁かれるお方なのです。7節。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。神様の子供は罪の中に生き続けることはできません。放蕩息子はしばらくの間豚小屋に入っているかもしれませんが、彼は豚小屋にそのまま豚のように住み続けることはないのです。8節。ですからこのことを拒む者は、人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。神様の子供には聖霊が内住しておられます。ですからその人は罪の中に生き続けることはできません。なぜなら聖霊は聖なる御霊だからです。ですから神様の子供であるなら、その人はいつか清さを願い求める時が来るのです。信者のうちに与えられた聖霊だけが、その人を神様のために生きることができるようにさせてくださるのです。神様は一人一人の信者に聖霊をくださいました。聖霊は人が救われた後に求められるべきものではありません。罪人がキリストを信じた瞬間、その人のうちに神様の御霊が住まわれます。使徒の働き19章には、パウロがエペソに着いた時、自分たちはクリスチャンだと告白していたのに、その人たちに神様の御霊が内住していないのを目にしました。パウロは彼らに、救われた時に聖霊を受けたかどうかを尋ねました。彼らはそのようなものがあることすら聞いていなかったとパウロに話しました。彼らはヨハネのバプテスマしか聞いたことがありませんでした。そこでパウロは彼らに福音を述べ伝え、彼らは救われて聖霊を受けました。改心してキリストのもとに行かなければ聖霊を受けることはありません。改心してキリストのもとに行った時点で、信者は聖霊のバプテスマを受け、信者の集まりとしての体の中で機能することができるように、その体の一部とされるのです。人はその後、何度も聖霊の満たしを受けることでしょうし、私たちには絶えず聖霊の満たしが必要だと思います。私たちが清い生活をすることができるようにしてくださるのは、私たちのうちに住まわれる聖霊だけなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、信者はどのように歩むべきかというテーマで、第一テサロニケ人への手紙4章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。